で、その右側の勘違いというのが、実はこの右側の勘違いというのが、それまであったんですね。これしかなかった。これとですね、総合、北の方にある総合調整室等しかなかった。安倍政権になるんだけど。勘違いというのは、前専門勘違いと呼ばれていて、その後国名チームという安倍官房長官の方に変わった組織ですけども、各省庁の、まあ、局長クラスぐらいの人たちが集まって、会議をやる。その議長は官房副長官で、安倍さんが副長官のみに作った。で、家族のケアする支援室っていうのがその下についてそれが今総合調整室になったんですけども、これがここしかなかったのが全これだけ大きくなって、そしてその下に総合調整室とあと政策企画室という、今まではあの調整拉致問題あの連絡調整室って言ってたんですね。家族支援室だと連絡調整室って言ってたんですけど、連絡をしたり調整することはあったんですけども、政策を企画するっていう部署はなかったんですね。それぞれが外務省のアジア外交の中で拉致問題をやると。警察は犯罪の取締りの中で拉致をやると。あるいは、法務省は人権という枠の中で拉致をやるということになったんですけども、総合企画室はそうじゃなくて、拉致問題についての政策を、ごめんなさい、政策企画室は政策を企画するという常設の機関ができたと。ここでまあ戦略を練ってくださっているということです。そしてもう一つは情報室というのがあって、これはまあ内閣調査室がほとんど兼ねているようですけども、しかし情報室という役割ができて、拉致問題をの情報を取るそういう部署、専門の部署ができたわけです。そしてその関係省庁対策会議っていうのが先ほど言った勘違いのところですね。勘違いのところが大きくなったのが下の図で、この下には今まで通りあの局長クラスの人たちが入っていて、その上に中山事務局長がいるわけですね。そしてあの棒が下の方に出てますけど、そこに分科会が3つできていて、情報分科会と法執行分科会と広報分科会というのができていて、広報分科会っていうのは今までなかったんですよ。新しくできた。政府が拉致問題で広報やると。で、この間も、北朝鮮人権週間の最初の日に安倍総理の顔が大きく出た政府新聞広告が出ましたよね。ああいう企画広告でやってるわけです。で、いろんな英語とかのパンフレットもどんどん今更新されてるんですよね。前はなかなか頼んでも更新されたりしなかったんですけど、今はもう そういうことをやる部署ができてるわけです。で、我々10回、そして日比谷公会堂で10回国民大集会したんですけど、11回目は我々がやらないで政府がやってですね、我々お客さんで呼んでもらって、中山さんにもいつも我々の方が呼んで来てもらってたんですけど、楽屋だってなんか変な感じですよね。今度は呼んでいただいてる。僕らなんか前の方の席があってですね、いつもは楽屋の裏とか走り回って準備してたんですけど、何にも準備をしない集会というのを初めて経験しましたけど、
特徴人は何
そういうことも、まあ、やることになってるわけですね。それから あと法執行部会と情報分科会というのは前の特命チームの時からあったわけですけども、この法執行部会、法執行分科会というのは実はアメリカのやってる新聞政策の足並みを揃えて、北朝鮮の犯罪行為に対して厳しく取り締まりをするという部署なんです。1作目の秋以降ですね、特に朝鮮総連の参加団体の華僑という団体がありますね。在日朝鮮人科学技術者協会というところの不法行為に対する取り締まりが大変進んでいます。彼らのコンピューター、押収されたコンピューターを分析してきたところ、陸上自衛隊のミサイルを軌道を計算するソフトが入ってたということが報道に出てましたよね。そういうことを今まで許してたわけです。あるいはさっきも言いましたけど、証言信用組合が かなりおかしな融資をたくさんして個別化していたにもかかわらず、全日本貯金者を守るという名目で1兆4千億円の法的資金が導入されたと。大変迷路だったわけですけども、しかしそれに対して RCC というね、取り立てをする政府機関が朝鮮総連を相手にして民事訴訟を起こしたんです。600億円は、名義は、借りた人の名義は朝鮮総連ってなってないことも、事実上朝鮮総連が借りたものだと見なして、総連に返せと債務を起こしたわけです。ある朝鮮総連内部の人の話によると、朝鮮総連全部の今の財産は100億円ぐらいだと。裁判で日本が勝つと、総連の財産は全部没収される。差し押さえるという裁判を今日本政府が起こしている。法律にも。ということをやるような、部署ができているわけです。ここに入っている人たちが入っている。朝鮮総連の国会議員をやっている人は今、日本を出国したら帰ってこれません。我々が何回もここで要求してましたけども、当時はですね、官房長官なんかに行ったら、法務省に行ったら法的にできないんだって言われて、そういうもんかなと思ってたらですね、できたんですよね。
やる気がなかったん
だ。まあ、ここの解釈が変わったのかわかりませんけども、とにかく法執行分科会っていうのができてですね、彼ら、次は私たちが要求しているのは、ミサイル技術者とか原子力の技術者の人が自由に北朝鮮に行きできるのおかしいと。そういうことは、もう検討されてるはずだと思います。そして上の情報室は別に情報分科会もあるわけです。こういう組織ができて、そして、あれ40人ぐらいそう。40人?30人まあ、なんか、何十人かの人たちがですね、集められて、事務局で常勤にいるんですね。この間、外務省のある人に会ったらですね、力も何人かに置かれたんですよ、って。ダメとは言えないんですけどね、あーはーって言ってましたけど、相当優秀な、各省庁の優秀な人も集められて、勤めてるわけです。そして、そして最初に開かれたのが、最初につなげの10月16日の、対策本部の、この方針なんですけど、最初に開かれた対策本部で、この今後の対応方針が決められたわけです。日本政府の今の拉致問題に対する方針なんです、この紙が。で、ここでは何回も書いてあるの、すべての拉致被害者の生活と書いてあるんです。で、安倍総理が、12月の総会、集会でおっしゃいましたけど、12月の集会の時に、安倍総理は、認定されていて帰ってこれない12人の人の名前を全部呼んで、この人たちを取り戻す、それだけではなくて、まだ認定できていない拉致被害者も全員取り戻すんだと言ったんですね。つまり、すべての拉致被害者というのは、日本政府が認定したのがすべてという意味じゃないんです。認定できてるかできてないかっていうのはこちらの都合であって、誰が被害者で救出を求めるかっていうことが問題なんですね。で、全ての拉致被害者っていうものの中で認定できてない人も取り戻すと言ってるわけです。で、特にですね、この1ですけれども、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全を確保し、欲しいからずに一方それを引き続き強く求めているということが書いてありまして、ここでも何回か申し上げたと思いますけど、政府の文書の中に安全を確保しという言葉があったのは初めてですね。安全を確保しという言葉が入ったのは、生存を前提としているわけです。だからもう、日本の中で生きているか死んでいるかというのことを議論する時代がないんですよ。平沢さんは分からないと言ったんですよ。なんか地球が1周ぐらい遅れてる感じです。今は つまり分からない、だから証拠だぜというと、その安倍さんが、偽の言い方が出てきたというふうに言ってましたけども、もう証拠だぜというと危ないと。生きてる人の腕を切って、焼いて出すかもしれない。偽の遺骨まで出してきたってことは言ってるってことは、製造者は全部返せというふうに統一教会が言っていて、日本政府もそこは、個人政権時代に統一したわけですけど、そのことを整理して、今は全ての被害者の生存を前提として、安全を確保するということが入ります。今まではですね、安全を確保して、心の中で思ってましたけれども、それより死んでるとされてしまったらどうなるのかと。我々のスローガンは、だから生きているっていうふうに言ってたんですけども、このスローガンはいらないと、政府も言ってるわけですけど、日本国内では、そのことを言ってるって、言わなくちゃいけないってことは、論争があるってことですよ。それはなくなったんですね。平沢さんを除いておかしい。それより、安全を確保すると。今生きている人たちに危害を加えたり、病気になった時にきちんと治療しなかったりしたら許さないと。いうことを政府の文書に入ったんですね。で、やっぱりそれは家族やの人たちが自分の中で一番心配していたことは、運動しながら心配していることはこのことだったんですね。早く帰ってほしい。でも帰ってくるまでの間の安全を確保してほしいと。で、帰してもらうために運動することが安全を確保にマイナスになるかもしれないと。そういうジレンマの中で、のずっと家族の戦いはあったわけですけども、政府はそれに対して拉致があるかどうかわからないとか、外交交渉が先だとか言ってたわけですけど、今は政府が家族と同じ気持ちになって安全を確保して心配してる。そして2番目に、今行っている制裁措置が日本の制裁措置を書いたりするわけですけど、そして今後の北朝鮮からの対応等を考慮して、さらなる対応措置について検討するというのは、さらなる制裁をすることを検討するということです。北朝鮮が、誠実な対応を受けなければ、さらなる制裁を拉致を理由にしてやることを検討するということは、はっきりここに書いてあるんです。私たちが言っていることと同じですね。さらなる圧力を加えて返してほしいと言っていることも、同じことを書いてあるんです。そして3つ目の現行法制度の下の原則の法執行というのも、先ほど申し上げたブッシュ政権と一緒に進めている法執行制裁というものをやっていくと。特に日本が今求められているのは、日本はあまり送金はないと思いましたけども、日本が今求められているのは、核やミサイルの技術、部品の北朝鮮の輸出を止めることです。北朝鮮のミサイルもうかなりの主要部品が日本から行ってたわけです。メンテナンスも日本の技術者がやってたわけです。それを止める。で、今それを止めつつあるわけです。それから四つ目が、情報を集約するということですね。それから、世論の啓発。こういう集会も今度、一度は、調整室にお願いして、共済とか、そういうのもいいかなと思って。でも、そういうことをやると書いてあるわけですね。で、実際に、集会をやりましたし、全国で、我々のパネルの材料は提供しましたけど、写真展は全国で展開させてやってますし、いろんなところで、いろんな広報活動を進んでるのは事実ですね。まあ、地下鉄にポスターがすると、これは安倍官房長官自体のことですけども、貼ってありますよね。それから5つ目は、今日の松本さんの話にも関係しますけど、特定失踪者という言葉が、改革を突き出すシステムに入って、の事案を含め、拉致の可能性が排除できない事案に関する、つまり特定失踪者は、名前が上がってない被害者もいるんだということを、ここで何か見てきましたけど、そのことも視野に入っているわけです。調査をして、そして新たに認定する事案があれば、北朝鮮に取り上げていくと。それから、最後、6つ目は、国連をはじめとする多国間の場、韓国との緊密な連携を通じて、拉致問題に駆けつけた国際的な協調をさらに強化していく。これも今回、安倍総理の外遊でも、ヨーロッパに行かれても、 それからあのフィリピンでも、とにかく総理が行くときは拉致問題を話されますよね。外務大臣もそうですし、一番上がそうですから、それ以外の外交官の人たち、みんなそういうことになっている。で特にですね、今回 の, あの東アジアサミットの議長声明では、拉致という言葉も入りましたよね。でもあれ も, でも簡単に入ったわけじゃなくて、拉致を含む人道的懸念についてという言葉が入った。人道的懸念という言葉は実はあの国連の安保理事会での北朝鮮に対する制裁決議の中に入った言葉なんです。ヒューマニタリアンコンサーンという言葉をまず国連の安保理事会の決議に入れたわけで、中国も賛成したんです。だから今度中国がいるところの声明でそれは入るの、中国は反対できないわけですね。国連の安保理会の決議の時は、インクルーディングアブダクションっていうのがはっきりなんですね。当初の原案では。日本政府が提案した当初の原案では、拉致を含む人道上の懸念っていう言葉だったんですけど、中国が反対して、拉致を含むが取れちゃった。しかし今回の東アジアサミットの議長声明では、拉致を含むっていう言葉が中国がいるところで入ったんです。言葉遣いを一つ認めさせて次に行くっていうことがあるわけですね。プロの外交官はやっぱりやることだなと思って、人道上の懸念なんて言ってラスト言葉入ってないから、怒った方がいいのかなとか当初思ってたんですけど、やっぱりそういうふうにやって、こう、足掛かりを作って一つ一つこうやって中国がいるところでも認めさせていくっていうことをやってるんだなっていうのを、まあ、今年なんか見ても感じるんですが、そういう点では、道具についても話が進んでると。まあ、これも我々が、日本国内の単独制裁とそれから国際的連携で、北朝鮮を追い込むんだと言ってたわけですけど、まあ、同じことを大規模に国家としてやっていく体制になったんだなというふうに思うわけですね。もう麻生外務大臣がルーマニアに行って、お宅にも被害者がいるんですねなんて言っても、私のペーパーを読んだのかなと思ってこの間の国際会議で報告を受けたことになったんですけども、という点では本格的に取り組む体制になって、そして一番最後には予算が補正予算になったわけですね。で補正予算が2億2000万ぐらいで、それから来年の予算が4億7000万ですから、来年度の終わりまでの間に7億円ぐらい対策本部として使うと。で前年度予算は事務局事務経費で5000万ぐらいだったわけですね。人もついて24時間出すのと考える人たちがいて、先ほどの方針が決まってそれを実行するのに必要な予算が今ついた。そういう段階で北朝鮮の核問題でアメリカを中心として今こういう詰めることができつつあるということを確実にやってると。なんか一言いろんなところに行ってですね、話をするというようなことは安倍さんはやってませんけれども、この拉致問題に関して言うと今までずっと蓄積があるから、もう始まったらすぐワッと始まることができるわけですね。誰かに話を聞くとかじゃないわけです。構想があったことを実現してる。もう9月からですから、まだ3、4ヶ月しか経ってないのにここまでの体制を作ったというところは高く評価されるべきなんじゃないかというふうに思っておりまして、いよいよ、まあ、政府と一体になって北朝鮮に対して返せと、返さないならば中国が強まってますよと、国際社会もそう言ってますよと、国際社会と連携して北朝鮮に対して全ての拉致被害者の送還を求めて、それをしないんであれば圧力を強めていくという今までの我々の方針は全く間違ってなくて、政府が今そのための先頭に立つ、その政府と一体となってオールジャパンで岸田政権を追い詰めていくことになるかなというふうに今思っています。
はい、ありがとうございます。